藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢浮世絵館で展示されているやじきたが来た見た食べた藤沢東海道の名所と名物、この内容についてお話を伺っています。さあ今日はですね、久々に登場となりました学芸員でいらっしゃいます細井さんにお話を伺っていきます。細井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回もですね、とっても楽しい内容に、ね、なっていますし、みんなが知っているようなやじさん、きたさんということで、とっても愛されているキャラクターの2人が旅をしたというこの浮世絵で楽しむことができているんですが、今回この浮世絵とともに展示されているのが道中日記、どういったものなのかご紹介いただけますか。
はい、私は浮世絵館の古文書担当を受賞しておりまして、まあ、浮世絵で綺麗な絵を見ていただくだけじゃなくて、当時の状況がどんな感じだったのかなっていうのを文字で書かれた資料からも見ていただきたいなということで、今回の企画展示コーナーのちょうど真ん中の部分にそういった古文書類を寄せて置かせていただきました。で、今ご紹介あった道中日記っていうのは、旅行に行った人たちが毎日日記を大体つけるんですね。で、それを書いたものです。似たようなので、実は道中記っていうのもあって、これは旅行案内で印刷されたもので、出版されたのを旅行に行くときのための参考にするものなんですね。
そうなんですか。じゃあその旅をして、自分がこういうところ歩いたよ、こういったところに行ったよっていうのは書かれている内容ってことでいいですか。
はい、実はですね、当時旅が自由になったといってもそんなにみんな行けないんですよね。で、特によくあるパターンです。お伊勢回りなんかですと、村を代表してみんなからお金を集めていくっていうパターンが多いので、一人の人が一生の間に一回行けるかどうかっていう感じなんです。そのために旅行に行った人は次の人のために、自分の泊まったところとか印象とか、これはやばいとかいうようなことを全部書いていかなくちゃいけない、そういう必要性もあったんですね。
この旅っていうのは気軽なものではやっぱりなかったんですね。
そうですね。まず遠くですね、箱根よりも西に行くときには関所が通りますので、手形がないといけないので、その土地に住んでいるお寺さんの方から、こういう人が行きますよっていうのを往来手形っていうのを出してもらって、結構面倒くさいんですよね。それと、まあ今よりも気楽に行ってる感じはするんですけど、実際結構お金もかかってるというところで、まあ一人の普段から旅行のための貯蓄なんか多分してないので、みんなで貯めたお金で持って出かける、そういうような感じだったみたいですね。
今回展示されている道中日記、いくつかあったような気がするんです、はい、これ書かれている方も違うんですか。
そうですね、残念ながら誰が書いたって分からないのが多いんですけれども、本当にたくさんの道中日記があって、藤沢市の方でもいくつか所蔵してるんですけども、普通というか多くの日記は泊まった場所と天気とか宿とか、そのくらいしか書かないんですけど、今回紹介している2冊紹介してるんですけど、2冊とも非常に細かく書いてきていただいてます。
こういうのを書かなきゃいけないっていうの決まりはなく、もうその人に任せてるっていう感じになりますかね。
そうですね、人によっては先ほど言った道中記の印刷されたものをそのまま写してるだけっていう人もいるんですけどそういう意味ではね、本当にいい資料にぶつかったなと思いますね。
そうですね、はい、ちょっとその書いた人の性格がちょっと垣間見られるような、 そんなねものになっているようなんですけれども、この道中日記の中には江ノ島について書かれたりしているものってありますか。
はい、はい、ちょうどですね、今回出している2冊ともですね、江ノ島に寄っているので、その部分を開いて出しているんですけども、お伊勢参りなんかもそうなんですけど、大体東海道を通ると皆さん江ノ島は気楽に寄れるということで寄ってらっしゃる方が多いので、ほぼ東海道を通っているのも出てくるんじゃないでしょうかね。
そうですか。今回江ノ島、まあ、当時の江ノ島の様子が多分書かれていると思うんですけれども、はい、どんなふうに書かれているのか教えてください。
そうですね、実はですね、今回の資料というのはありがたいことに6年に一度ですね、江ノ島御開帳をするんですけども、その開帳の年に当たってる日記なんです。で、あ、やったと思ってみたんですけど、残念ながら読み始めたらすぐに雨のために参詣者少なしとか書いてあってですね、あんまり賑やかじゃなかったみたいなんですけども、その代わりにいろんなことが書かれてます。あ、ちょっと読んでみましょうかね。今日は雨天のためか参詣なし、会場数箇所あり、中野宮より下りなり店大し、 これは中野宮っていうのは今の中津の宮になるんですけども、そちらはまあ私も辺津の宮ちょっと飛ばしちゃってるようなんですけども、中津宮から行って店多かったっていうんで、今はどちらかというと入ってすぐのところが賑やかなんですけど、それよりも奥に行ったところに結構店があったっていうのは分かりますね。で、南東の方へ下る大岩屋奥行き2丁ありという、これいわゆる岩屋ですね。下ってって岩屋に降りたんですね。で、奥の院なりって書いてあります。これ奥津宮で、昔は今も入れますけども、洞窟のですね、一番奥に奥の宮っていって社があったんですね。そこまでみんな参拝に行ってたってことなんですね。で、この前にいて丸次第にいて海にくぐりてって書いてあるんです。丸って何かなと思ったらお金のことなんですね。お金次第で海にくぐりてアワビサザエなど取りてくるものあり、つまり潜って取って回る海女さんですね。で、浮世絵見ると女の海女さんが描かれてるんですけど、どうもあれはね、浮世絵師が面白くするために女性にしてるらしくて、実際は男性がやってたらしいんですよ。
そうなんですか。
で、どんな感じかって意外と実態分かってないんですけど、今回はそれがはっきり書いてありまして、ちょっと飛ばして先のところなんですけども、200文くぐらせるって書いてあるんです。じゃあ200文払って潜ってもらった。で、アワビ2つサザエ2つ取りてくる奇妙なりって書いてあるんです。多分ですね、200文払ったらすぐにくぐって4つ持ってきた。そんなことないだろうっていう話だと思うんですけども、おそらくどっかにいけすに置いといたのか、そこのところに用意したのか分かんないですけども、そういうまあちょっとやらせ的な
ちょっと早すぎたってことですね。
そうですね、おそらくそれからもう一つね、ちょっと発見の部分がありまして、というのはですね、釣り竿の貸し出しをしてるんです。24本っていうんで、今で言うとまあ数百円ぐらいのところでしょうかね。24本ずつで釣り竿貸し出しをしてる。で、実は江ノ島の浮世絵を見ていくと、いろんなところで釣りをしてる人がいるんですね。男の人も女の人も釣りをしてるんですけども、江戸から釣り竿を担いでくるはずないからおかしいなって前から思ってたんですけど、やっと謎が解けて、実は貸し出しをしてた。今とだからあんま変わんないですよね。
そうですか。じゃあこっちに来た人のために、それで遊び道具を、
ね、
貸し出し商売にしてたんですね。
そうみたいですね。第二次元って結構いい値段だと思うんですけどね
確かに。
で、その他にですね、ありがたいことに食事の記載がありました。昼ご飯なんですけども、恵比寿屋吉右衛門さんといって、今の恵比寿屋さんと違う恵比寿屋さんなんですけども、ここでですね、稲田の味噌煮、それから糸きゅうり、これ多分きゅうりを千切りにしたんだと思うんですけど、それと刺身のすずきの一皿、それからチョコ、ちっちゃい壺にですね、酢味噌入り、酢味噌が入ってます。それからすずきのあんかけ、アワビの貝煮なんて、まあ海産物豊富で結構豪華な感じなんですけども、ね、値段見るとですね、1人前2文目ずつって書いてあって、当時のお金の払い方で銭で払うのと文目で払うのがあって、文目っていうのは銀なんですけども、銀の小さい粒、小粒っていうのがあって、それで払うんですけども、だいたい2文目だと2500円ぐらいまで言うと、ちょっと高いかな。で、全体に他の道中日記を見てもですね、江ノ島は藤沢宿とか他のところの倍ぐらいですね。
当時の値段にしてはかなり、でもこのメニューはとっても今でもこう魅力的な感じのメニュー、ね、しっかりとしたメニューですね。
そうですね。ちょっと面白いのが、スズキがやたら出てきてかなり大量だったのかな。で、今よりもですね、スズキ高級魚として扱われたような雰囲気ですね。
細かく、ね、はい、この書かれた方は本当に細かい豆な方で、今だとお料理をね、写真で撮って終わりみたいなところ、これ全部手書きですもんね。
そうですね、本当にいい日記にぶつかったなと思いますね
本当ですね、まあ、こういったところから当時どんな感じで楽しんでいたのかということが分かるって、やっぱり実際に私たちこの展示していただいているので、はい、見ることもできて、はい、今回の展示もやっぱりとても楽しいものになってますね。
あ、そうですね、ありがとうございます。どうしてもね、崩しで書いてあるとみんなパッと避けちゃうんですけど、まあ、解説もつけてますので、ぜひゆっくり読んでいただければと思います。
ありがとうございます。他にも何かありますか。
はい、そうですね、同じケースの中にですね、宇田川博重が書いた東海道風景名所図絵という作品を出しています。これも帳面になっている小さなものなんですけども、東海道を歩いているいろんな人たちが一堂に集まった絵を描いているんですね。 もう広重のいいところはですね、美人画は美人に描くんですけど、庶民を描くと本当に漫画みたいな絵を描いてくれて、いろんな人がいます。例えばお伊勢参りの人ですとか、それからいろんな宗教者がですね、街道を歩いてるんです。そういった宗教者の人たちですとか、それから宿場のですね、客引きの男の人が描かれていたり、女の人が描かれていたり、そういうのがね、非常に生き生きと書かれてますので、それもぜひ見ていただくと、東海の旅をですね、そういった本でいかにこう楽しそうに演出してたのかなっていうのがわかるかなと思います。
そうですね、今回もその浮世絵だけではなくて、そういった展示をねしっかりとしているということですし、今日いろいろご紹介をしていただいて、細かくですねご紹介していただいたので、細井さんが言っていた資料はこれだなということで、もう一回ね皆さんの目で確かめていただきたいと思います。さあ、本当に盛りだくさんの内容になっています。そして皆さんにとってもちょっとね身近なキャラクター、やじさん、きたさんが出てくるということで、やじきたが来た、見た、食べた、藤沢東海道の名所と名物、ただいま展示をされておりますので、ぜひね皆さん、この藤沢浮世絵館に足を運んでいただきたいと思います。細井さんにはですね、来週もちょっと登場していただいて、お話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。